わかります？うん。だからやっぱり私は私の方法はその訓練はいらないんだけれども、あの中にはやっぱり脳、いろんな脳の方いらっしゃるから、あの本当ガチガチの方もいらっしゃるかもしれないんですよ。そんなもんできるかいっていうぐらいの硬い方もいらっしゃるかもしれない、うん、でそういう方は自分で判断して、まあ、ご辞退っていうかね、あのちょっと自分には向いてないなと思ったらそこでご辞退していただければ、あ、無駄なお金使うこともないし、で私は一応講義始まる前も、もう一回ね適正検査をしてすることにしてます。そしてそこで、最終的に自己判断していただいて、講義を受けるかそれとも辞退するかっていう判断を最終的にもう一回してもらうようにしてます。そこでやっぱり本人、ご本人がどうしてもやっぱりね、これ自分はできそうだと、というか私が言ってるレベル以上はできてると、ご自分が判断されたら、その判断されれば受講されますか、それとも辞退しますかと。で、受講されるんであれば、そのノウハウをこれからお教えするわけだから、ノウハウをお教えした後は、ノウハウって形がないんで、知ったらしまいですからね。知ったらもうそれは、頭の中に入った時にもうその商品はその人の頭にもう入ったことになるんで、物じゃなくて返品聞かないもんなんで、これね、ノウハウっていうのはね。返品だったら、まだ封を開けてなかったら返してくださいで終わりじゃないですか。うん。封を開けちゃったらもうダメじゃないですか、普通ね、物を。うん。でも、ノウハウっていうのは封も何もその知ったらもう中身ですからね。うん。だから、ただそれが自分の脳に合うかどうかっていうのは自己判定したらいただくんですよ。で、自分で合うというふうに判断していただくかどうかは自己責任でやっていただいて、で、もう受講したいというお気持ちを確認した上で、それ以降はもう返金できませんよっていうのを、確認して、本人はそれでもいいですと。受けたい。とおっしゃるんであれば、その後ノウハウを教えてすることをします。やっぱり、返してくれっていうふうなことになったら、それはちょっと、ダメですよと。ノウハウもお教えしたんだと。ただ最初の自己判定をやっぱり自分できちっとやってくださいというのを事前に私は厳しく言ってます。そういうやり方をしてるんで、とにかく私は満足度 100% 目指しますんでね。で、できるだけ皆さんにショック、がっくりとかね、できないとかいうふうにならないようにね、してます。で、例えば年齢の高い方、二人、ね、私も、ほぼ50に近いですけど、この適性検査は、はっきり言って、年齢というよりも、年齢とは関係ないって言ったらあれですけど、まあ、加齢とともにね、脳は硬くなっていくじゃないですか。若い時の方が柔軟性あるのは、これはしょうがないですけどね。で、記憶力も若い時の方がはるかにいいのは、これはしょうがない。だから、若い人と、年配の人と写真的記憶室を、その上達のスピード、なんていうか、できることはできるけれども、若い人の方が頭柔らかいから、やっぱりすごい結果出しますよ。ものすごい。もともとの記憶力もいいからね。ただ、年配の方でもできてますんでね。ただ、同年配の方よりもはるかに記憶力が良くなると思いますよ。ただ、18の人に勝とうなんて、同じ18歳の人と50歳の人が同じ写真的記憶をマスターしたら、それは18の人の方がはるかにね、すごい、頭柔らかいと、すごいことをやっちゃいますけどね。でも、50の方でも、私も今48ですけど、ちゃんと覚えれるんで、ね、その適正検査で何十パーセントぐらいの、その結果が出せるか。これによって自己判定されればいいと思います。今、ちょっとね、せっかくですから適性検査をやってみましょうか。やってみましょうか。いいですか？はい。それじゃあですね、まず適性検査のその1いきます。思い込み力っていう言葉、これ私の造語なんですけど、思い込み力というものが何パーセントあるか。これです。思い込み力が強い弱い。この強い弱いで写真的記憶の その力も変わってきます。で、私はいつも言ってるんです。名俳優、名女優になってくださいと。俳優さんっていうのは、悲しくなくなくても泣けるしね。うん。腹も立ってないのに怒れますしね。で、嬉しくてはなくても笑えるしね。っていうふうに思い込み力ってすごいんですよ。俳優さん、女優さんっていうのはね。やっぱ彼らの訓練の賜物ですよ。でも皆さんも思い込み力っていうのはやっぱあるわけですが、やっぱ個人差があるわけですね。でどこまで強く思い込むことができるか、そこで、その、まず適性検査があるんですが、いいですか、皆さんの過去の記憶の中で、一番とびっきり衝撃的に、この記憶に残ってる嬉しいこと、なんかありますか？そって選んでください。例えば、合格発表の時の喜びだとかね。あるいは、初めて大好きな、ね、異性に告白して、結婚を OK してくれたとかね。あるいはお付き合いを OK してくれた時だとか。その瞬間の喜びっていうのは、男性であれば飛び上がるぐらい嬉しいと思うんですけどね。あるいは、なんかの大きな大会で優勝したとかね。コンサートで、学生時代にコンサートで高い、成績を出した。あるいは、大会で優勝したとかね。とか、いろいろとあると思うんですよ。その皆さんが、すっごい感動体験っていうのはね。初めて外国へ行った、初めて、沖縄に行った時の海の綺麗さが衝撃的だった。なんでもいいですよ。そういう衝撃体験っていうのは一つ皆さんピックアップしてください。もし一つ見つかったら入っていってください。その時、まあカズさんであれば、はい、カズはいです。でもいいです。で、黒はいです。とかね、黒さんはいです。とかね。いうふうに名前の後に入っていってくだされば、どなたがはいなのかわかりますんで、ちょっと一つイメージをピックアップしてください。決まったら、名前とはいを言ってください。一番衝撃体験がいいですね。それを思い出しただけで、その時の情、その感情がね、込み上げてくるような。何でもいいです。一番強烈な、感情が大きく動いた、そういう体験を思い出してください。ありますか？加藤さん、どうですか？あんまりね、怒りね、怒りはマイナスのね、あれは、やっぱり心をね、明るくする意味で、喜びの方がいいんじゃないですかね。まあ、思い込み力だから、怒りでもいいかもしれませんけど、そうだな。要は、その時の感情を、引き出すわけだから、怒りだと、気分悪くなるでしょ。できれば気分良くなった方がいいんじゃないですか。例えば 100% 思い出したら本当に怒り出しちゃうかもしれないですね。それはあんまり良くないんじゃないですか。黒さんどうですか？ありました？わかりました。じゃあ黒さんは出ましたね。はい。じゃあ高明さん。大丈夫ですか？それじゃあ、ひしミラクルさんは出ました？高木さんは大月さんどうでしょうか？あ、OK ですね。はい、大月さん OK ですね。はい。じゃあ、カズさん。 大丈夫ですね。はい。それじゃあですね、皆さんちょっとやってください。その時の、その一番衝撃体験、まあ嬉しい体験をピックアップしてもらいましたけど、そのピックアップしたその年齢、例えば、50歳のカズさんが、20歳の時の体験だとすれば、20歳の時の、その日、その時の自分になりきってください。今50のご自分ではなくて、20歳の時のご自分になりきって、その時の条件に浸って、で、その時、その20歳の時に味わったその条件の、その、なんていうの、感情というのかな、その喜び感情を100とすれば、100とすれば、今現在が、その思い込み力を使って、今その感情を再現したときに、何十パーセントぐらいの感情が出せるか、それをできるだけ100に近づけるようにしてください。で、それはもう名俳優になった、名女優になった。松山ケンイチっていうね、知ってますよね、松山ケンイチっていう若い22歳の俳優さんいるんですよ。シミラクルさんとか、クロさんだったらご存知じゃないですかね。知ってますよね。最近若い、若手のホープなんですけど、彼はすごい演技力があるんですよ。あるいは女性で言うと、宮崎葵とかね、篤姫を演じたね、彼女とか彼は天才じゃないかと思うぐらいやっぱ演技力はあるわけですよ。マネージャーが、松山ケンイチのマネージャーが、松山ケンイチが、そのシナリオを見ながら、なりきって、練習しているところに、なんかマネージャーが、たまたまね、なんかね、彼を呼びに行った時のエピソードらしいんですけど、松山ケンイチに、なんか何言ったかはわかんないですけど、なんかを、ケンイチとか言って呼びかけたんじゃないですかね。そしたら、松山ケンイチとが、もう、松山健一じゃない人格がそこにあったって言うんですよ。全く別の人格があったって言うんですよ。喋り方もね、もう性格も全然違う。びっくりしちゃってるんですよ。わかります？もう、体から出るオーラも違うっていうかね、もう。宮崎葵だって彼女22歳っていう若さなのに、30代の後半の篤姫の役を演じきったわけでしょ。貫禄のある、ね、30代の篤姫を演じきるというのは、ものすごいオーラまでね、30代にしなきゃ、やっぱ重みが出ませんからね。だからもう、体験してないその人物になりきるっていう思い込み力がすごいあるのが、多分二人だと思うんですよ。まあ、年配の方だったら、あの方を思い出すと、三船敏郎、もう亡くなっちゃいましたけどね。三船敏郎さんの演技を見てどう思います？黒澤明監督の映画見たことあります？もう三船敏郎さんの演技は秀逸ですね。すごいですよ。もう黒澤明が常に三船敏郎さんを起用したっていうのは、まあ、彼のもう抜群の演技力、思い込み力の凄さにやっぱり惚れ込んでたんだと思いますよ。もうほんとね、狂気迫るというか、迫真迫る演技ですよね。あの思い込み力っていうのは、やっぱ訓練の賜物だし、まあ天性のものもあるかもしれませんが、やっぱり練習あるのみで。で、多分ああいう、名俳優、名女優と言われる人たちは、おそらく100以上の思い込み力があると思うんですよ。つまり、経験してない人物になりきるっていうのは、経験したことを思い出すよりもはるかに難しいですよ。女性が出産もしてないのに、ね、出産シーンを演じるとするならば、これは難しいですよ。うん。でもできるんですよね、名女優とかだとね。そういうふうに人を殺したことがないような人が人を殺したような演技を本当にやりきるとか、あるいはこういうの聞いたことありますよ。名俳優、名女優になるとね、その自殺をするシーンを撮るときに、本当に自分は死ぬんだと思い込むんですって。で、その撮影の当日に なったときは、本当に今日死ぬんだと思うんですって。で、 撮影が終わってご苦労さんっていうふうにね、監督さんからいい映画撮れたよって言ってね、いいシーンが撮れたよって言われて、パッと肩叩かれても、なんで自分は生きてるんだと思うんですって。で、家に帰った時に、俺は死ななきゃいけないと思うんですって。その感情を元に戻すのに、ね、1ヶ月は取れないっていう人もいるぐらいですって。だからもう、その、プロになるとすぐ切り替えることはできるんだけど、ね、本当の名俳優、名女優とはすぐ切り替えられるんだけど、切り替わらないくらい、深く思い込む人がいるって言うんですよ。だから1ヶ月間ぐらい、1ヶ月間ぐらい自殺のことばっかり考えるって言うんですよ。その、撮影終わったにもかかわらずですよ。さ、それぐらいの危機迫る思い込み力っていうのを彼ら彼女たちは持ってるわけですよ。そういう、それに自分がなりきったと思い込んで、今からちょっと、1分ばかしね、お時間を与えます、あげますので、その迫真に迫るような思い込み力で、その時の情景を思い浮かべてください。決してその時の感覚を、その当時の感覚を100とすれば何十パーセントくらいまでできているかを自己判定してください。いいですか？準備いいですか？大丈夫ですね。はい。それじゃあですね、ちょっと1分ばかりやっていただいて、1分経ったらまた呼びますので、何十パーセントくらいか答えてくださいね。はい。じゃあいいですか？はい。よーい、スタート。それじゃあ、よろしいですか？はい。それじゃあ、カズさん、何パーセントぐらい？
70% ぐらいですかね。
ああ、素晴らしい。クロさんは？
60% ぐらい。
60%、ちょっと待ってね。カズさんが 70% で、クロさんが、60% ぐらいですね。はい。クロさん 60% ですね。はい。高明さんは？
80です。
あ、すごいな。はい、それでは、ミラクルさんは
?85 です。
85% ぐらい。あ、素晴らしい。高木さんは
?80 ぐらいですか。
80、あ、素晴らしいですね。はい、大月さん何パーセントぐらいですか？100ですか。あ、すごいですね。
素晴らしい、素晴らしい。お客さん100ですね。はい。最低ラインが、まあ50。で、60は欲しいんですよね。最低でも。となれば、皆さん、合格ですね。合格です。60% の、黒さん 60% ですけど、まあ、60は最低欲しいところなんですよ。まあ、まあ、50は欲しいですね。最低でもね。まあ、60あれば合格ライン。でも皆さん、今聞いたら、70だとか80だとかね、中には100という方は、特にこの数字が高い人ほど、写真的記憶のセンスはあるってことなんですよ。40とかになるとね、ちょっとね、もうちょっと基礎訓練をしてください。なりきり力の、思い込み力の、訓練をもうちょっとしてください。それから受講してください。60を超えたら受講してください。っていうふうに言ってます。今のところ皆さん合格ラインには入ってます。十分。特に大月さんは100ということであれば、結構すごい、記憶、思い込み力があるんで、向いてるかもしれないですね。はい、これが一つ目の適正検査です。二つ目。今度は内臓感覚の適正検査をします。普段意識上、我々は意識が脳に上がってます。脳に上がってる状態で、ではなくって、内臓に意識がある状態で、この記憶術をの使って覚えるわけですから、内臓にどこまで強く意識を置くことができるかっていう、ちょっと適正検査をしますね。ちょっと剣を、もう手で剣を持った構えをしてください。ちょうど自分の胃の前というか、へその前っていうのかな。ちょうどへそから20センチぐらい ?20 センチぐらい離れたところに、ところで、その左手の人差し指と中指を右手でこう握るような感じで、で、右手の人差し指と中指をピョンと出すと、ちょうど忍者が陰を切ってるような格好になりますけど、まるで、真剣、日本刀をね、へその前でこう握って、目の前にこう、斜めにね、差し出して、敵と向かい合ってる時のような気持ちになって、まあ、座ったままでも結構ですよ。別に立つ必要はないですけど、座ったままでもいいですから、背筋をピンと伸ばして、剣を構えて、そして下腹に意識を集中してください。その状態で、意識が下に落ちないっていう方いらっしゃいますか?下に意識を移動させて、頭に通常意識が残ってるんだけど、剣の構えをした時に、意識をへその下というかね、膀胱のあたりというのか、まあ、専門用語で言うと、聖下丹田って、へそ下3センチのところに、武道でいう、最も気が、この集まる、人間で言うと重心に相当する部分があるんですよ。そこに意識が行っていれば、この剣の構え、まあ、剣道で言えば、ね、ひしみらくさんとカズさんは剣道の経験者だそうですけど、その意識が多分簡単にできるはずなんですよね、剣道の方はね。ひしみらくさんは慣れてますって書いてますけどね。多分、これができなかったら、剣道できませんからね。他の方はどうかですよ。あ、なるほど。高平さんも弓道やってらっしゃった。ああ、大月さんもできていると思いますと。ああ、できてますね。黒さんどうですか?できてます?
あ、大丈夫です。
意識下に落ちてますか?
大丈夫
です。大丈夫ですね。高平さんもできてる。しみらくさんは、慣れてると。高木さんどうですか?
はい、そうです。はい、私も。
大丈夫ですか?できてます?
柔道やってますから。
ああ、なるほど。柔道も同じですよね。
そうですね、胸からやっぱり下の方ですね、腰のあたり、
ま
あ、
ですよね、
三連のあたりですね。
ですよね。頭に意識を置いて置いたら、
じゃあ全然ダメですね。
うん、武道はもう頭に意識を置いたら全然ダメですよね。
そうですね。
もう武道は全部丹田ですよ。全部丹田です。で、であれば皆さんね、できますね。その状態ができない人も中にいるんですよ。まあ、私の経験だとね、ちょっとノイローゼになってる方。うつになってる方。あと、大月さんも書かれてますけど、心が乱れているとできなさそうですが、そうなんですよ。心が乱れているときにできないんですよ。要は、ノイローゼの方、要はうつになってる方っていうのは、意識が頭に上がりすぎて、もう堂々巡りになってるんですよ、その思いがね。で、そういう方は意識が下に落ちにくいんですよね。例えば、受験で浪人して、もうね、寝入っちゃってる人っているんですよ。そういう方っていうのは意識が頭に上がってて、なかなかね、下に落ちにくいっていうのはありましたね。で、どうですか皆さん、下の方に気持ちをぐーっとね、ぐーっと意識を込めることできますか？そして、まるで丹田に目がついてるような気持ちになって、丹田で物を見るっていうような感じで、意識を、脳を丹田に落とすっていうか、膀胱のあたりに自分の脳みそがあって、で、丹田の、へその下のあたりに一つの目ん玉がついてるような気持ちになって、その目で見たときに、頭についてる目で見たときと丹田についてる目で見たときの違いなんか、そこまでね、下腹に意識を置いて物を見ることできますか？どうですか？カズさんどうですか？
大丈夫だと思います。
そうですね。剣の道の方だったら、それで剣をね、振りますからね。クルさんどうですか？
多分大丈夫だと。
なるほど。高明さんどうですか？
あ、大丈夫だと思いますけど。
シミラクさんはできそうだって書いてますね。
はい。
大丈夫ですね。高木さんどうですか？
うん、大丈夫だと思います。
大丈夫ですね。大月さんは、どうでしょう、微妙な気がしますが、大丈夫ですね。うん。まあ、今のはかなり、レベルの高い話なんですけど、要は意識を下に落ちてる状態。これが、できてるっていうことは、まあ皆さんちょっと確認できました。まあ今この二つの試験っていうのが結構大事なね、試験なんですけど、まあできてらっしゃいますね、今のところ。この二つができない、どっちか人、二つのうちどっちか一つができなかったら、やっぱりそれができるようになってから受講してください、受講してくださいっていう私は、アドバイスしてるんですが、まあ皆さん、合格レベルに入ってますね。
うん、
でも、これをね、もう思い込み力を、やっぱりこれ訓練すればもっともっと強くなるんで、60の人は70人、70人の人は80、80の人は90人とかね、100の方は120とかね、いうふうにさらに上を目指すと、もっと効果が出ると思うんで、名女優、名俳優になりきったと思って、そこは日頃から鍛錬するといいと思います。だからもう皆さんは訓練しなくても、記憶できるだけの素質は持ってらっしゃいます。大丈夫です。だから、多分ね、受講されれば、写真的記憶術はマスターできると思います。で、録音的記憶術ははっきり言っても適正検査なんかないんです。これ誰でもできます。で、イメージ記憶術は、適正検査というよりも、まあ、イメージが思い浮かべやすいような方の方が向いてるんですが、思い浮かべにくい方も、私が有効な訓練方法をお教えしますんで、できるようになると思いますよ。私ができなかったんだけど、できるようにする方法を編み出したんで、イメージ記憶ができるような、方法を練習すれば、普通の方、イメージ記憶術よりも、訓練法よりもずっと早くできるようになると思います。 それでね、大体もう写真、イメージ記憶術、それから写真定記憶術、録音定記憶術の内容についてこうご説明したんですが、要はですね、皆さんが一番関心な料金ですよね。それが一番気になるところじゃないですか。
はい。そりゃ。
そうなんですよ。ただね、学生の方にはちょっと難しいかなと思うんですよ、写真的記憶術のお値段。
はい。
まあ、録音的記憶術はちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ、ただ、ゴルゴリのイメージ記憶術だったら学生さんだったら、まあでも学生さんの中でも、大学生の方だったら、バイトとかね、していれば、なんとかなるんじゃないかと思うんですけどね。あるいは、私の、受講生の中で、大学生の、浪人してらっしゃる大学生の方いらっしゃったんですが、親に理解のある方だったんで、親がね、親が理解のある方だったんで、親が出してくれたっていうのはありましたね。
はい。
ただ、もし、ちょっと金額的に難しいっていうことであれば、まず、ゴルゴリのイメージ記憶術をマスターされて、それで、とりあえずね、当面の試験をなんとか頑張られて、そして、大学生になったり、あるいは社会人になった時に、お金を貯めてですね、この写真的記憶術とか録音的記憶術を、多分録音的記憶術だったら大学生でもいけると思いますけどね。
はい。
で、写真的記憶術を受講されたらいいと思います。
はい。
で、この写真的記憶術は、はっきり言って、受講した人たちから聞いて、私は、とびっくりしたんだけど、数千万円ぐらいの価値がありますね。本当に。いわゆる世の中にあるイメージ記憶術っていうのは本とかで出てますけど、やっぱり5、600円の内容をひどい話、ね、高い値段で売ってるわけですよ。2万円ぐらいで売ったりしてるんですよ。1万5000円とかね。でも、W さんの、記憶術のノウハウは全部600円か700円ぐらいの本の中に全部入ってますんでね。
そう
なんですよ。600円、700円ぐらいのもう全部書いてるんだけど、その内容と同じものを、うまいで売ってるんだよね、情報企業は。だから、あれは、その商品価値に比べて高く売ってるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。で、実際、うのの果たした人じゃないと使えませんからね。私は、そのイメージ記憶術をマスターするのに30年かかりましたから。やれます ?30 年も。多分、カズさんと同じような感じだったんですよ。私、学生時代。まあ、失礼だけどね。私も、カズさんの気持ちよくわかるんですよ。浮かばないんですよ、イメージが。浮かばないんですよ、本当に。苦しかったですよ。だけど、30年かけてやっと思い浮かぶようになったんですよ。右脳訓練を30年やって。だから、できないのはもう、どうしようもないんですよ。私もそうだったけど。で、それができるようにする方法を編み出したんで、まあ、イメージ記憶術も、いうような方法にしたんですけど、だから、そういう方法もないままで、今のイメージ記憶術をあの値段で売ってるのは、私はちょっとね、どうかなと思うんですよ。訓練が数ヶ月かかり、場合によっては1年ぐらい、もう私は1年どころか30年かかったんだけど、それでやっと身につける。しかし、身につけることができる。しかも、具体的に、ね、イメージに変換するのに、ものすごい苦労を伴う。それが、うまいんで売ってるわけですね。1万とか2万でね。それに対して、私が35年で編み出した、この写真的記憶術っていうのは、訓練がいらない。今やっていただいたさっきの適性検査。思い込み力と、それから副脳で感じる力。この二つの才能さえあれば、訓練いらないんですよ。思い込み力が 60% 以上あれば、訓練いらないんですよ。あと、内臓の、剣を構えた時に内臓で、副脳で考える、感じる力がある方はいらないんですよ。あとはもっと練習していけば、もっと切れ味のある、その、技になっていくんだけど、とりあえず訓練なしでそこまで、訓練なしでも、すぐできるレベルに皆さんはいらっしゃるってことが分かったんですよ。そして効果は イメージ記憶力と違って、間接的なイメージを使わずにダイレクトに文字を頭にしまい込むっていう、2500年の間、人類が記憶率を世界中で研究された結果、結局何も人類はそれに代わるものを編み出せてないんですよ。だから、ギリシャ時代と全くほとんど一緒のまま今、未だにイメージ記憶率が進化しないまま、まあ、ダブル式でちょっと進化させてたんだけど、ほとんど進化してないまま、未だに生きてるわけですよ。しかし、この方法は全くそれと違う方法なので、まさに世界でただ一つの方法です。だから、世界中で文献ひっくり返しても、世界中の脳科学者、学習心理学の先生とかに門を叩いても、絶対に得れないノウハウです。絶対得れません。剣の構えをして覚える方法を編み出すような大学の先生って聞いたことないでしょ。ないですよね。副脳で覚えるっていうこと自体、普通大学の先生、頭はね、もうガチガチの方は、何をナンセスなバカなことっていうふうに思うでしょ。うん。だから、そういう無理なんですよ。私は東洋医学のヨガの、経験者なんで、東洋医学の中から、あと西洋医学と東洋医学の両方合体させて編み出してるんで、西洋型のタイプの頭脳の人にはまず編み出すことは無理です。そして、効果は覚える速度が30倍以上、覚えていく期間が30倍以上から50倍、思い出す速度も30倍から50倍という方法であれば、もしそれが本当であったならば、年収300万ぐらいだった方がもしいらっしゃって、その人がこの記憶して、司法試験に受かったら、年収は100倍以上になりますよね。弁護士先生で億を超えてる方、今いらっしゃいますからね。これ、公認会計士になると、億ぐらい行く人いますからね。少なくと数千万ぐらいの年収には行きますでしょう。弁護士や公認会計士だったら。そういうふうになっちゃうと、いろいろ価値が一生通じてずっと使えるノウハウであれば、これはやっぱ数千万ぐらいの価値だと思いますよ。今日はですね、最後にお値段のことを言ってクローズにしたいと思いますので、だいたい1時ぐらいには終わりたいと思いますので、で、そこでね、そういうことを頭に置いて聞いてください。値段は高いです。で、高くしてる理由は、そういう、まず価値がそれぐらいの数千万円ぐらいの価値。もし本当のそれだけ、それだけの能力が頭に、訓練なしでいきなりポンとコンピューターが脳みそに入ると思えば、一生使える技術であるならば、やっぱりそれぐらいの価値になるんじゃないですか。どうですか？
ああ、
そうですよね。東京大学に受かりましたって言ったら価値って無限でしょ。
はい。
あれ医者になりましたって言ったらもう価値って言ったら一生通じたらもう凄まじい年収の差になってくるじゃないですか。現役で東大受かったとか医学部に入りましたって。それが落ちた受かっただけでも天と地の差が出るじゃないですか。それに、なるっていうのは私はフェラーリぐらいの価値があると思ってるんですよ。この記憶術は。でそれを皆さんね、1万円とか2万円ぐらいで教えてくれませんかっていう人がいたんだけどね、中には3000円で教えてくれっていう人がいたんだけど、私はその時にフェラーリを3000円で売ってくださいって言ったのと一緒ですよって言ったら、えって言ったんですよ。え、記憶術でそんなに価値があるんですかっていうふうに、記憶術っていうイメージがあるから、みんな1万円とか2万円ぐらいだと思い込んじゃってるんですよ。でもこれは最初に言ったように、記憶術じゃないんですよ。記憶術っていうのはイメージとか語呂合わせに置き換えて覚えるのが記憶術なんですよ。でそれとは違ってダイレクトに脳みそに知識をオブラートを包まずにいきなり入れる方法なんで、これ記憶術じゃないんですよ、
うん、
天才喪失法って言った方がいいのかもしれない。だから高いんです。でそういうのを頭に置いて聞いてください。